自分っていう言葉の意味ね、本当の自分は自由自在心、その自由だ。だから本体が自由自在心でしょ。そこから分かれてきてる自分、またおのずから存在するものっていうのは本当の神様のことよね。本当の神様の分かれ。だから自分っていうことは別に悪い意味じゃないのよね。いろんな自分があるから、本来の自分だったらいいの。だから私っていう言葉もね、常に全てを返して蓋してしまって、何も残らない自分っていう意味だね。常に神様に渡す。で、新たな自分に、新たな自分にってね。だから納得のいく言葉の定義を加えたり、プラスにプラスに。だから本当の自分って言えば、自分はいいや。他の自分って言うと小さくなった、つまらん自分になるかもしれない。ありがとうございますは、まことの神様との出会い、単なる言葉じゃない。ありがとうございますって唱えた時に、まことの神様と出会う。まことの神様は一瞬一瞬新たに装いを変えて出てくる。だから一瞬一瞬新たな誠の神様との出会い。だから一瞬一瞬がありがとうございますで誠の神様と出会っている。ただこの出会い方が思いの色眼鏡を通して出会うか、色眼鏡を外して出会うか、また小さく浅く出会うか、大きく深く出会うかって、この出会い方にいろんな違いがあるだけ。だから常に誠の神様に出会うの、ありがとうございますね。だから大きく深く出会えた方が幸せよね。本当の神様はレゴ構造で、常に新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限無限いっぱいというね、一大循環の姿でプレゼントを与え続けてきている。で、人っていうのは光をね、火を受け止めるっていう自分やね。だから自由自在に言葉を選んで神様からのプレゼントを受け取って味わう自分。だから何でも神様から自分の選んだ言葉で受け取れる。だから全て言葉通りになってる、言葉通りになる。ここで自分がどれだけたくさん受けても絶対人の量分を犯さないよ。自分の最高に受け取れる分の必ず無限倍を与えてくる。入れ子構造の仕組みだからね。これで自分が最高に受け止めた、一番大きいものを受け止めたと思っても、さらに入れ子構造で出てくる神様は無限倍を与え続けてくる。だから自分がよその分を取りに行く必要ないの。無限倍の余裕があるから取りに行かない、他の人の分までね。だから他の人も同じように与えてもらってるから、他から自分の領域を荒らしに来ない。だから自分がどれだけ受け取っても大丈夫、人がどれだけ受け取っても大丈夫。お互いに領域を犯し合わないから、幸せになればなるほどいいの。だから大きく大きく受け取る方がいいの、みんながね。そういうふうになっているの。だからプラスでもそうよね。マイナスが他から来るか、また自分が他に対してマイナス与えられるかって、これ絶対ありえないの。例えば A っていう人が B っていう人の領域に入ってマイナス与えようとしたら、 B という人の持ってる無限倍のプラスを全部奪い取らなあかんね。全部奪い取ってなおかつプラスを奪い取らないとマイナスにならない。だから他からマイナス与えられること絶対ありえない。他のものを奪うような人は大きいプラス受け取れんから、無限倍のプラスなんて絶対奪えない。 有限のちょっとしたプラスしか奪えない、何分奪ってもね。だから絶対他からマイナスを受けるいうことはないの。また自分のマイナスが他へ影響を及ぼすことは絶対ありえないね。そしたら自分の感じているマイナスは何かって、いつも無限倍のプラスを降り注いでいる中で、どこにも微塵もマイナスはないのよ。その中でマイナスがあるとしたら、自分の言葉だけのマイナスよ。自分の選んだ言葉がマイナスだったら、マイナスに感じるだけのマイナス。もしプラスの言葉だけ使ってるんだったら、マイナスは全部消えてない。マイナスは絶対感じない。存在しえない。だからちょっとでもマイナスを感じられたら、これは過去の自分のマイナスの言葉の結果。それはプラスの言葉を使わなかったという結果でしかない。だからプラスを使い続けている限りは、マイナスは微塵もない。すべてプラスプラス。それが神様に波があったら大きいプラス、本物のプラスになる。だからありがとうございます一言、それだけを唱え続けたら、誠の神様と出会うだけ、プラスだけと出会うだけ。マイナスの一言を使った時だけ、その言葉だけのマイナスが自分に感じられる。それもプラスを使ったらすぐ消える。過去のすべてがね、今新たに出てくるありがとうございますの神様の略を構造的無限倍の大きい輝きの前に立ったら全部一瞬に消える。だからマイナスなんかどこにもない。略を構造の新たなる無限の無限のプラスが無限無限いっぱいっていう本物のプラスだけが全方向から降り注いでくるだけ、それで循環する。だから誠の神様だけ、一瞬一瞬が誠の神様との出会いだけ。どういう出会いであってもありがとうございますって唱えている限りは誠の神様との出会いになる。少々の両目がね、闘争が闘争前がね、そんな無関係ね、いつも誠の神様との出会い、ありがとうございますって呼び続けている限りは誠の神様が出てきて光を添えてくるから、過去のすべてがどんどん消えてしまう。掴んでいても消してもらう。掴まなかったらすぐ消えるって。プラスだけに置き換わる。幸せだけになれる。学校でもね、幼稚園から小学校、中学校、高校、大学ってあるじゃない。小学生が大学行ってもダメよね。役に立たない。何の勉強もできないよね。邪魔に行くだけで自分も勉強も何もできない。ついていけない。みんな勉強の段階があるよね。だから幼稚園まではね、みんなわがままいっぱいに遊んでる時期よ。思い通りに生きて喜んでる時期ね。みんなから助けてもらって喜ぶだけの時期よね。小学校へ入ってやっと勉強を始めるのね。これは恩返しの絶対奉仕の勉強よ。ちょっと勉強し始める。何が大事かっていうのを学び始める。それでもまだいろんなマイナスがあったら他のせいにするよね。だから全てのマイナスが自分のマイナスって本当に気づいたら中学生。人のせいにしない。どんなマイナスも自分のマイナス。自分の言葉のマイナスなんだって気づいたら中学生になっているね。で、高校生になったらマイナスの一言一切使わないって自分よね。プラスの言葉だけを使ってマイナス全部消し切る自分よね。だからお祈りだけになるのが高校生。プラスの言葉だけを駆使するっていうぐらいのね、お祈り一つに生きるのが高校生よね。で、大学っていうと全てのマイナスを全部消し切って自由自在になった状態よね。恩返し一つに生きられる自分になってきたら大学生。でも大学まではまだ勉強中、社会に出ないんだよね。社会に出て恩返し一つに生きたら本物よね。 だから人生学校でどういう学びをみんなしてるかよね。今の自分がどの段階か、思い通りに行きたいっていう、ちょっとでも求める心があったらまだ幼稚園、それを捨てようと学び始めたら小学生、入学してるね。で、全ての責任が自分にあるっていうの分からないとだよね。みんな自分の言葉で作り上げてるのよね。プラスもマイナスも。今日の世界は全部そうよね。自分の世界を自分の言葉で作ってる。だから特にマイナスは自分の責任ってね、気づかないと。自分の責任だから変えていけるけど、人のせいにしてる人はよう変えんのね。人が変わるのを待ってたら永遠に変わらない。だからどんなマイナスも自分の責任って気づいた時に、マイナスの言葉を使わなくなったら消える。そしてプラスのことは積極的に選んで使うようになったら、高校生、親孝行。神様は喜んでくれるって。でプラスのことは自由時代に使いこなせたら、本当の恩返しの絶対奉仕に生きる自分よね。でそこから初めて今日の世界を抜け出て真実の世界に戻る。本当の神様の世界は社会に出た絶対奉仕の世界と似てるよね。自分の全てを捧げ尽くして恩返し一筋に生きる。で全体に支えられて大きい自分にどんどん戻っていく。だから恩返しの勉強よね、みんなね。どれだけ恩返しできる自分になるか、これだけよね。最初は恩返し忘れてる。与えてもらうだけで喜んでるね、恩返しできないね。でも恩返しをしようという気持ちにならないとダメだから、それで恩返しの勉強を始める。で恩返しができるようになったら一人前だ。本当の恩返しはプラスの言葉を使いこなすこと。プラスを与えるっていうのはね、プラスの言葉を使うこと。マイナスの一言はマイナスを与える。行いよりも言葉の方が力があるね。一言のプラスの言葉が大きいプラスの働きになる。一言が大きく全体を動かすね。宇宙を駆け巡るね。小さいプラスの行いじゃないね。マイナスの一言も同じね。みんなに影響を与えて宇宙を駆け巡ったら大きいマイナスの働きをしてしまうよね。だから行いよりも言葉の方が大事なの。プラスを与えてるかっていうのはね、プラスの言葉を使いこなしてるかね。プラスの言葉を使える人はプラスの行いをしている人。マイナスの言葉を使ったらマイナスの働きをしている。全てが言葉。見るもの全部、文字もそうだけど、見える映像全部、彫刻が全部、形あるもの全部、こう言葉や。だから何を見るかって言葉を見てるの。見たことが自分の選んだ言葉になる。だから見るんだったら全部プラスに見ならダメな。ただプラスの言葉を使ったらプラスに見えるんだよね。同じものがプラスに見えるのね。だからプラスの言葉は先に使うね。で全部全てをプラスに見てしまう。言葉をプラスに変えてしまえる。だから地獄絵図を見て、地獄絵図って見たらマイナスになるね。愛深い神様の大犠牲精神の姿って見たら、自分のマイナス全部引き受けて消してくれてる本当の愛の深い女神様の姿に感じる。そしたら地獄絵図じゃないよ、極楽よ。言葉で変わるのよ。だから言葉次第よね、全部ね。同じ物事を プラスの言葉でプラスに感じる、マイナスの言葉でマイナスに感じる。例えば車で追突された、追突されたって言うと追突した方が悪いような思うでしょ。で相手を責めようとするね、マイナスの言葉使うからそうだけど、プラスの言葉使ったらプラスになるよね。過去の因縁で追突される運命があって、本当に愛深い縁の深い人が因縁を消すために追突してくださったっていうそのおかげで大難が小難にこんなに軽く済ませてもらえて、大きい因縁をマイナスを消してもらえたっていう、そういうふうに言葉を使ったその通りよね。大きい因縁マイナス消えてしまう、実際はそうなんです。マイナスはどこにもない、プラスばっかりになる。それでありがとうございますと言ってたら、すべてプラスに変換する。今日の世界の創造は言葉の創造よね。本当にあるのは神様だけだから、プラスだけなんだけど、今日の世界は言葉で何でも作って感じられる世界。今日の世界のプラスも今日の世界マイナスもどちらも言葉だけのプラスでありマイナスね。それは自分の言葉次第で自由自在になる。だから自分が創造主、作り主になる。だから何一つ言葉通りになってないものはないの。全部言葉通りになってる。神様の世界にあるものは自分の選んだプラスの言葉で言葉通り受け取るのね、感じるの、本物はね。でも本物でないのは今日の世界はね、言葉だけを感じる、中身が実体がないの。例えばテレビね、画面に映ってるのこれ実体ないじゃない、偽物ってわかるよね。実際の世界とは違うって思ってるわみんなね。同じような感覚よね。言葉で作った世界は虚の世界、本当の実体がなくね、元は無なの。だから虚の世界の創造は無から相対の両極に分かれたものが組み合わさるのよ。そして全てのものが生み出されてバランスを保って存在するっていう世界ね。だからプラスが現れたら必ずマイナスも対極に現れる。光があった闇が出てくる、必ず対立するようになっているのに、対立する世界は虚の世界、本当の世界は一切の対立のない世界。対立がなかったら元から完璧な一つになっている。だから入れ子構造で、重層構造で全方向にいっぱいあって、奥にところで詰まってる言ったらね、みんなピシッと詰まってるのよ、重なり合ってるのよ。だから切り分けが絶対できないようになってる。それが無限のスピードで循環してるから、もう一つ切り分けができない。だから完璧な一つな、みんな一体ね。だから誠の神様は本当に完璧な一つの玉になっている。その一つの完璧な玉をみんな共有して、自由自在な心を神様から分け与えてもらって、そして自分の選んだ言葉通り何でも感受して受け取って味わっている。だからみんな平等なの。共有するものも平等だし、自由自在心も同じ与えてもらってるし、ただ自分が選んだ言葉通り受け取って味わえるという、それは自分の自由に任せてもらっている。だから神様においてはみんな一体なのよ。みんな平等、自由。でも今日の世界には本物は何もないの。本物の残像を言葉で映し出そうとしている世界。だから本物の世界の記憶が、残像がたくさんあったら、今日の世界も本物に似せて作れる。まあ絵を描くんでもそうだけど、しっかり観察して記憶してたら絵に描ける。ぼーっとして忘れてたら何も描けない そんな感じね。だから本物の世界の残像が残ってる人は今日の世界を素晴らしい表現に変える。だから今日の世界の姿のいいところは全部本物の世界のね、記憶から来るの。ただ完璧じゃないよね、今日の世界は。だからいいとこもあるけども悪いとこもある。本物は絶対対立も差別もないからね。今日の世界は対立も差別もどうしても出てくる。差別っていっぱいあるじゃない。男と女陰陽のね、差別もこれ大きい差別よ。子供があって大人があって老人があって、これも差別よ。能力差もいっぱい差別があるしね。この差別があったら今日の世界上下高い低いいろんな差別いっぱい出てくる。だから今日の世界の神様は段階がいろいろあるね。全部差別がある。これは偽物。本物の神様には一切の差別がない。全て一つになっているから完璧。だから本当の自分が自由自在心に戻って本当の神様を感じた時が一番安らぐ心になる。そこへ入らない限りは心は永遠に安らがないよね。つまらんもん掴んだら、それが自分だったら永遠に苦しむ。神様の世界は一大循環の無限のスピードで流れる世界。それをみじんも掴まない、みじんも自分のものにしない。そしたら新たに新たに本当の誠の神と出会うだけな。ありがとうございますで誠の神と出会うだけでプラスばっかし、永遠にね、大きいプラスばっかしを感じる。だから過去も未来も消えるの。暦がいらなくなるの。全部消えて今だけになる。今新たに新たにってね、最高のプラスを幸せ受けるだけがいい。そこまでいかないとね。だから過去の全てを神様に返して消し切ってもらって、今を新たに新たに受けるようになってきたらいいですね。そしたら過去の全て消えて、歴史が消えて、すっきりする。だからみんな過去をつかまない自分に戻っていくの。そしたら未来の心配も何もないね。言葉をプラスだけに変えていくだけ。神様と出会ったら全てのマイナス瞬時に消える。出会おうとしないと出会えない。だからありがとうございますは誠の神様と出会うためのものよね。一瞬一瞬誠の神様に出会ってる、こういうふうに唱えないとね。誠の神様がありがとうございますの神様が健全と今ここに増しますっていうふうに唱える。新たなる無限の無限の入れ子構造のアマテラス大神今ここに増します。この一大循環の姿。だから無限の無限のアマテラス大神が出会わた、出会うことがありがとうございます。一瞬一瞬新たに新たにありがとうございます一言で誠の神様と出会い続ける。これが本当の祈りの目的。それが最初は小さく浅く感じるのに、それが入れ子構造的に大きく深く変わっていく。だからどこまで行っても大きく深くなるよね。今日の世界は悟りを開くのが目的だけど、真実の世界は悟りを深くするのが目的。神様との一体感を深くしていく。ちょっと言葉が違うね。開くっていうと思いの雲を分けてさっと開いて光と一つにつながるという意味よね。悟りを深くするのが本物。入れ子構造的に深くなっていくのが本物。元から神様と一体なんだけど、その一体感が大きく深くなる。ありがとうございます一言で感激の涙が溢れ出ないと遅いな。 当にありがとうございますってね、誠の神様だけ、本当のプラスだけ、すごいことよね、本当のプラスだけっていうのがね。神様から受けるのは言葉を選んでそれを駆使しないと受け取れないね。ぼーっとしてたらダメよね。選んだ言葉を自由自在に使いこなす、駆使しないとダメ。そこまで真剣に唱えないと神様の真剣な涙合わないから受け取れない、ね、真剣な心が真剣な心に涙が合うね。これやってバシッと火花が飛ぶような感じよね。だからぼーっとしてる世界は今日の世界よね。居眠りしてるような世界ね、ボケてるような世界、そうよね。本物の世界は真剣でないと感じ取れない世界だから、だから選んだ言葉を真剣に唱えるの。新たな無限の無限のプラスが無限に無限にいっぱいっていう言葉でも、プラスがどういうプラスかってね、比較用のつまらんプラスじゃないからね。絶対の中心から縦に降り注ぐプラスよ。横一線はマイナス、入れ子行動的に縦にってものすごい縦の光が降り注ぐね。それを感じ取ろうとして唱える、新たなる無限の無限のプラスが無限の無限にいっぱい、ありがとうございますってね。それが誠の神様の一大循環の姿っていうふうにね、一瞬で大きい循環して変化する。一瞬一瞬やね、そこの一瞬が1秒じゃ長いね無限分の1秒になっていくぐらいの一瞬やね。そのぐらいに大きい変化があって、大きいプラスが新たに加わる。だからどこまで行っても大きいプラスになっている。だからそれを受け取る能力はもう真剣そのもの。真剣勝負ってね、例えば相手と対した時に杉を見せない、呼吸一つ吸う息の時は杉ができるからってね、吐き続けてる、相手の動きの一つも見逃さないってぐらいの気持ちよね。本当の神様を感じるのはそういう真剣さが必要なの。神様の循環の変化の姿を絶対見逃さないっていう気持ちがいる。ぼーっと眺めてたら漠然としか見えないよね。だから細かい動きまで見通すぐらいが大事で、無限の動き無限の変化を見切る、見極める、この能力が必要になる。能力が真剣さから出てくる。だから真剣勝負でいつも神様と対面する。だからありがとうございますが単なる言葉を唱えてるのはマンネリ化するけど、一瞬一瞬の真剣勝負の神様との出会いだったら絶対マンネリ化なんかしない。いつも感動の感涙の連続ね、ね、もう嬉しくってありがたくってって涙があふれる出会いね。だからお祈りが一番幸せなの、本当のお祈りがね。